瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。3月の第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり。今回も瀬戸市の街づくりについて伊藤康則瀬戸市長にお話を伺うため、私高橋ひろ子瀬戸市役所にやってきました。市長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
いよいよ来週の月曜日3月13日からマスクの着用は個人の判断に委ねるということになりましたね。
そうですね、3年にわたるこう皆さんにお願いをしていたこともあって、もうすっかりそれがもう日常の一つというようなところまで皆さんがねご協力をいただいて、第8波もちょっと目処がついたかなっていう状況の中で個人の判断に委ねますということですが、心配なところはマスクつけていただくことについてもね、妙な目で見ないようにご理解をいただきたいというふうには思っております。
そうですね、徐々にということでしょうし、ただ医療機関とか電車とかこう混雑する空間は、引き続き着用した方がいいかなとか、ね、
そうですね、
いろいろありますよね。どうぞ皆様のご協力をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて最近のトピックスといえば、将棋の藤井聡太竜王のタイトル戦が続いています。第48期の棋王戦五番勝負の第3局が一昨日の日曜日にありました。残念ながら負けてしまいました。2勝1敗となりまして、次回の4局に持ち越しですね。
そうだね、大手には違いないんですけれども、むしろ渡辺さんにね敬意を表しながら、次なる朗報を待ちたいと思っております。
次回の第4局は3月19日です。また皆さんで一緒に応援をしていきましょう。そしてその他のタイトル戦も続いています。王将戦も初防衛まで王手がかかっています。現在3勝2敗です。こちらは3月12日にパブリックビューイングもまたあるということですよね。
そうですね、お時間のある方お出かけいただいて、声援を送りたい、こんなふうに思っております。
今後も応援をしていきましょう。さて第6次瀬戸市総合計画で掲げた将来像、住みたい町、誇れる町、新しい瀬戸の実現に向けて、今年度もさまざまな施策が展開されました。令和4年度を振り返ってみていかがでしたでしょうか。
そうですね、令和4年は加藤民吉王の生誕250年ということで、全体的には住みたい町、誇れる町のこの2番目の誇れる町を眼目にしたいろんな活動をしてまいりました。子どもたちにどう加藤民吉の足跡やあるいは残されたことを正確に伝えて、そういう点から例えば挑戦力だとか、から探求心とか、それからあらゆることにこう感謝の気持ちを持って現地の方々と接してこられたというこの史実がね、やっぱり我々が目指すべき人づくりの一面であるというような思ってますので、引き続いて学校教育や障害教育の中で落とし込んでいきたいと思っております。もう一つはやっぱりジブリパークの開園というのが大きな状況でしたね。で、そういう観点からいきますと、瀬戸が本格的に観光産業を考える、きっかけになってますし、2年後の愛知万博のいわゆる20周年記念事業がもうすでに計画をされ、準備が始まってますので、それを機に世界中の方々が瀬戸に来てみたいなと、訪れてみたいなということを仕組みを作ってまいりたいと、こんなふうに思っています。
はいね、
もう一点は嬉しかったのは、住み続けたい街ランキングという生活ガイド .com のところでなんと2位ということで、今の戦略がそれなりに効果を発揮している。具体的な例で言えば、虹の丘学園が開校時に比べて子どもさんがなんと200人も増えてるんですね。お子さんのある家庭の方々が 虹の丘へ入れたいということで、はい、お引越しをして瀬戸にこう住まわれているという言葉、はい、まあ、シティプロモーションの関係とか、それから、学校の魅力とか、うん、あるいは育てやすい環境とか、まあ、そういうことが相まってですけれどもね、何か一つだけっていうことではないんですが、まあ、そんなことの一年でしたね。
本当嬉しいことですね。
ありがたいことです。
そしてこの全国住み続けたい街ランキング2位というのは、その理由には瀬戸市は穏やかな人が多いとか、穏やかな雰囲気とかっていう、
そうですね、
はい、のが入ってましたから、また皆さんが住んでいて満足度も高いってこともあるんでしょうね。
そうですね。
そうですか、
はい、
これはなんか嬉しい話ですね。
はい。
そして伊藤市長、この瀬戸町ラジオ、市長の新しい瀬戸づくり、今回が最終回となります。ご自身のこう瀬戸市長としての8年間を振り返ってみてはいかがでしたか。
そうですね、どういうことを今一番強く思われますかと言いますとね、はい、駅伝競走のある区間を任されたランナーのような気分なんですね。つまり前市長から助けを受け取って、そして次のランナーにどう渡すか、最低限はこの区間での責任は果たさなきゃいけないし、できることなら少しでも順位を上げて次のランナーに渡すっていうのがもう基本的な使命だという認識をしてるんですね。でしたがって第6次瀬戸市総合計画が順調に10年を迎えれば、間違いなく瀬戸は新しい瀬戸にかなりいいところまで行くのではないかと、まあ、そういう意味でいくと、この7年間の計画推進の中ではほぼ想定の実績ができたということで、まあ、何よりもね、市民の方々あるいは職員が、私の気持ちもよく察してくれて、懸命に頑張ってくれた結果だろう、こんなふうに思っておりますので、まあ、私としては胸張って、
はい、
次のランナーに、はい、助けを渡したいとこう考えてます。
私はですね、伊藤市長をずっと見てまして、すごくフットワークが軽い方だなと思ってまして、もちろんウィークデーは公務があり、そして土日瀬戸市内いろんなイベントに参加されてましたよね。いつ休んでるんだろうって思ったぐらいなんですけども、あとそこで市民の皆さんの声を聞くっていうのもかなりされてましたよね。
私の心情としては、休日返上や現場に行くことについては全くそんな苦労を感じたことはないですし、むしろ、いろんなお話を聞かせてもらう中でどう計画の中に盛り込むとか、あるいは行政サービスの中でそれを生かしていくかということに、集中できた、8年後半はもうほとんどコロナでしたけど、このコロナの、ね、対応は判断基準というのはやっぱり職員がいろんな形で培ってきた能力の結集だろうと思うんで、そういう点では職員に任せておけたらよかったと思って、そういう面では、これからもラジオサンキューよろしくお願いします。
こちらこそです。そして最後になりますが、新しい瀬戸にこれからこうどういうふうになっていってほしいと思われますか。
そうですね、やっぱり市民が主役であり続けないといけないと思うんですね。主役であり続けるために適切な情報の提供、つまり広報と皆さんのニーズをどう結びつけるか、そういう考え方やそういう方法が本市の強み、つまり人の強みっていうのはそういうことだろうと思うんで、素晴らしい瀬戸になっていく可能性を持ってますので、楽しみにしております。
ありがとうございました。伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。